私たちは今まで主に中級節と24節について学んだんですが、すなわちこのテアテラの集会の少数のものは主の承認を得た人々でした。その兄弟姉妹は褒められ慰めを受け、そして忠告を受けていたのであります。彼らの特徴は主イエス様に対する愛でした。イエス様を愛することは何を意味しているのでありましょうか。イエス様に対する愛の現れは一体どういうものなのでありましょうか。三つのことを言うと思いますね。第一番目は、主イエス様を愛することはイエス様に仕えることです。第二番目は、イエス様を愛することは主の戒めを守ることです。そして第三番目は、主イエス様を愛することは、耐え忍んで主の再臨を待ち望むことであります。本当に少数の兄弟姉妹だけが主の承認を得た人たちでした。これに対してこの集会の他の大多数の人々は主の非難を受けていたのであります。この大多数の人たちは裁きを予告された人たちでありました。ですから今からこの第2番目の点、すなわちこの教会の大多数の人々に対する非難について考えてみたいと思いますが、この教会の大多数の人々に対しては裁きの言葉が与えられたのです。20節から23節までにこの裁きの言葉が述べられているのであります。簡単に要約しますと、この裁きの言葉は三つの非難の言葉に要約することができると思います。第一番目は、神の言葉のみに聞き従うことがないということ。第二番目は、教会の規律がないということ。第三番目は、純粋な教えのないということです。このテアテラの教会の大多数の人たちには非難されるべき点があったのです。したがって主はこの人たちに対して、あなた方には非難すべきところがあると言っておられるのであります。誰かが私たちに対して何かの不満を抱くということは非常に大変なことでありますが、主が私たちに対して何か非難をすべきことがあるということは、これは重大なことです。ロマ書8章31節に、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうとあります。しかし黙示録のこの場合にはこれとちょうど逆のことが言われているのです。すなわち主が教会の味方でなくして、テアテラの教会の敵であるということです。このところにおいて主はテアテラの教会にとって弁護をするものではなくて、その逆に訴えるものとなっているのです。しかしそれはなぜでありましょうか。あなたはイセーブという女をなすがままにさせている。これは確かに主に対して何か悪いことを積極的に行うということではありませんが、しかしこれは悪いことを黙認するということになるのです。黙認するということは、すなわち肯定するということです。このように悪いことを黙認しているということが、この場合に この手当の紹介の罪でありました。この場合に間違った教えが存在していたというだけではなくして、このテアテラの業界を支配していたのであります。前に学んだんですけれども、エペソにおいてはこのような間違った教えが徹底的に憎まれていたのです。2章6節を読むとわかりますね。ペルガモの業界においては、このような間違った教えに対しては妥協が行われていたのです。しかしこのような妥協を行う者は少数の者であったのであります。2章14節と15節を見てください。しかしテアテラの業界においては、このような間違った教えに従う者たちが多数いたのであります。そしてこの間違った教えが業界の全体を支配するに至っていったのです。神のしもべたちも惑わされていたのです。どうしてこのようになったのでありましょうか。第一番目は、それは神の言葉にのみ聞き従おうということがなかったからです。人は人の言葉に聞き従うようになり、自己の心の語るところに従うようになり、また悪魔のささやきに聞き従うようになり、その結果もはや神の御子の言葉には聞き従わなくなっていたからです。これは常に危険なことです。この結果は常に混乱と霊的な死となるのです。教会の惑わしは常に表面的に景気に見える人々から起こってくるんです。このような人は話の巧みな人であり、指導的な能力を持っているのでありますが、しかしこれらの人々は偽善者であり、詐欺師なのです。しかし神の言葉にのみ聞き従う人は祝福を受け、守りを与えられ、そして用いられるのです。使徒行伝17章、11節に、ここのユダヤ人は、テサロニキにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べたとあります。パウロはこのような人たちについて喜んでいたのです。これらの人たちは決してパウロに対しての不信から聖書を調べていたのではなく、彼ら自らが聖書によって真理の確信を得たいと思っていたからです。かくしてこれらの信者たちはしっかりとした土台を据えることができたのです。キリスト者すべて神の言葉の中に根を下ろしていなければなりません。悪魔は私たちを常に神の言葉から引き離そうとするのです。ロマ書中国書17節18節に、兄弟たち、私はあなた方に願います。あなた方の学んだ教えに背いて、分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかれなさい。こういう人たちは、私たちの主、キリストに使えないで、自分の欲に使えているのです。彼らは、滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って、純朴な人たちの心を騙しているのですと。 間違った教えと誘惑とは、テアテラの教会の場合には、イセーブという女によってきたのです。私たちはこのイセーブという人がどのような人であったかを知ることはできませんが、多分この教会の中心的な人物の妻であっただろうことが想像できます。この女性は自分が女預言者であると主張したのであります。すなわち神の口であるということ。特別の啓示を与えられているものであり、特別の霊を持つものであると主張していたのであります。しかし、彼女を支配した霊は聖霊ではなくして人間的な霊、すなわち悪魔の霊であったのであります。彼女は非常に話のうまい。そしてこの教会の中においてただ一人の教師であったように思われるのです。誰も彼女に反対する者はいませんでした。教師の霊が彼女を捉えていたのです。教師は常に不貧困をもたらすものでありました。テアテラの教会の場合がそのようであったのです。その原因は結局信者が神の言葉のみに従うことをしなかったからです。ニコライ主の教えが国においては具体的なものとなったと思われます。なぜならば、この教会においては少数の者がその他の者たちに対して権力を振るうようになっていたのです。もしもニコライ主の教えが断固として清せざれ、そして責任ある兄弟たちがこの教えに対して戦っていたならば、この教えは大きな勢力となり得なかったであろうと思われます。この女性の名前はイセーブという名前が、という名前でなかったかもしれませんが、この女性の性格が旧約時代に送るイセーブとに通っていたために主がそのように名付けられたのでありましょう。旧約時代のイセーブはシドの王の娘でありました。この王は偶像礼拝者でした。イセーブの強い影響力によって彼女の弱い夫であったアハスは同じく偶像礼拝者となったのです。列王記上中国章三十節と三十一節をお読みいたします。オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った。彼にとっては、ネバテの子、ヤロブアムの妻、罪のうちを歩むことは軽いことであった。それどころか、彼は、シドン人の王、エデバールの娘、イゼブの妻にも取り、行ってバールに仕え、それを拝んだとあります。850人の偶像に仕える祭司たちがイセーブの食卓につき、アハス王は以前の王よりもさらに悪い王となったのであります。列王記上21章の25節と26節に、アハブのように裏切った主の目の前に悪を行った者は誰もいなかった。彼の妻、イセーブが彼をそそのかしたからである。彼は偶像に聞き従い、主がイスラエル人の前から追い払われた